さあ始まりました転職王のヤバい放談第33回ということで、今日は3月9日ということでね、朝一でレミオロメンの、3月9日を聞いておりましたけれどもね、粉雪もレミオロメンだったんですね。この2曲がレミオロメンはヒット曲なんじゃないかなということで、それはさておきですね、今日もまたキングコングの西野さんのボイシーを聞いておりまして、今日のテーマはね、現代を生き抜くために最も必要な力っていうタイトルでお話をしてましてね、まあ学生インターンの話をしてたんですね。で、学生インターン受かるのが100人に1人っていうことで、西野さんの会社がですよ。で、最も優秀なね、東大の大学院に今年の春からかな、通うことになった女の子が受かってるんですよ。で、この子このまあノートとかもフォローしてて、本当にまあ文章化するのに非常に適しているというか、よくまとまった文章をね書くので非常に頭がいい子だなっていうのは見てるんですよ。それとは別で、もう一人ね、なんか去年かな、前回落ちて、ダメやった人がまた来たんですよね。で、まあ、西野さんも言ってますけど、まあ面接っていうのはリベンジするもんじゃないって言ってね、西野さんリベンジ成人式とかやってましたけど、まあその一度落ちた会社に、再び面接に来るっていうのはね、それだけでもバカなんですけれども、バカだから採用したみたいなね話をしてたんですよ。で、その話の流れの中でね、そのブーカの時代っていう話をしてたんですね。で、ブーカの時代ってあんまり聞いたことなかったんですけども、よく調べたら、まあ2017年ぐらいから使われるようになった言葉で、これは頭文字なんですね。ボラティリティで、アンサーティンリーで、コンプレクシティで、アンビギュティかな、の頭文字を取って、 V っていうのがそのボラティリティ、激動の時代の激動ですね。で、アンサーティンリーは不確実で、コンプレクシティっていうのは複雑性で、アンビギュティっていうのは不透明性で、まあ、とにかく不確実な時代をということですよ。で、まあ、そういう時代はそのね、その重宝される人材の種類が変わってきたよということで、まあ、その先が読める時代っていうのは、ロボットのような人間が必要とされたということで、まあ、そのね、義務教育とか、あるいは学校教育とかで詰め込みとやって、言われたことを指示通りにやる人間がね、非常に、重宝されてね、その最たるものが官僚ですよということですよね。で、まあ、これからのその先が読めない時代、まあ、ずっと先が読めない時代って言われてるんですけど、まあ、それをまあ今ブーカの時代というらしいんですけどね、まあ、もう計画通りとにかく進まないと。で、そういう時代はね、そのピンチをね、常にだから不確実なことが起きるわけですが、常にピンチなわけです。大体ピンチが訪れるわけですね。計画通り物事が進まないわけですからね、そういう時にそのピンチを深刻に取らない 楽観力がある人をリーダーとして抜擢したいということですね。そういう人であれば経験値はなくてもね、仕事を任せることができると。で、まあ、リーダーがね常に不安があってたらね、ちょっとついていく側は嫌じゃないですか、常に大丈夫大丈夫と言ってくれるリーダーがいいじゃないですか。で、まあ、経験値っていうのは結局どんどん積まれていくわけで、まあ、今日も中日スポーツにネオ君の話が出てましたけどね、まあ、そのなんか、福留っていう先輩がいるんですね、まあ、僕の一個年下なんですけど、 PL 学園から、ドラゴンズに入ってね、で大リーグにも行って戻ってきた。で、その選手が要はもう大ベテランが調整するのに45打席ぐらい必要らしいんですよ、その開幕までに。で、そのネオ君ももうとりあえずその、1軍2軍の試合、紅白戦とか全部含めて45打席は到達したっていうことが書いてあってですね、とにかくネオ君っていうのは今経験値を非常に求めているんだ、だから彼は賢いんだってことがね、記者の言葉で書いてあったんですよ、だから結局なんですか、たまたまうまくいってもしょうがないのでね、まあ、失敗も含めてその経験値を積み重ねて確かな実力をつければですね、これは力になるわけじゃないですか、まあ、実力をつければ力はついてるわけなんですけれども、結果が出るっていうことなんですけれどもね、だからそこをね、そのたまたまヒットが打てたとか、たまたまホームランが出たっていうのはちょっと良くなくて、打てなくてもいいって、本当に去年のネオ君なんか全然打てなかったわけなんですけれども、そのこうやったらダメ、こうやったらダメっていう事例を今彼は集めてですね、改善してる最中だと思うんで、ちょっと今年はちょっと期待できるんじゃないかなというところですね。で、まあ、その西野さん言ってましたけど、楽観力はまあ訓練でも身につけられるということを言ってまして、まあまあね、本当に西野さんのが重宝してるホームレスの小谷っていうのが、まさに本当に楽観力のダントツすごいね人間だなと。彼はだからその無形の資産も持ってますけど、楽観力もすごいと、まあ、常にね、なんか笑ってますしね、まあ、自分がポンコツだからっていうのはありますけどね、常に寝坊して約束の時間に遅れてたりするわけなんですよね、で、だからいろいろ締め切りに間に合わないこともあると思うんですけどね、不足の事態も起きると思うんですけど、そもそも住む家がないわけですからね、まあ、完璧な不確実性の男ですよね。今日どこに、泊まるかが夕方の段階で分かってないわけですからね、 それでもポジティブに生きているっていう、これはすごい最強で、まあ、マネはなかなかできないと思いますけどね、はい。まあ、それさておき、さあ本題のですね、ディマティーニ博士の人生を変える3日目ですね、今日はね、良質な質問の法則っていうね、そういう話に入っていきます。で、冒頭でね、次の2つの質問を見比べてみてくださいと。海外旅行にできればアジアあたりに行きたいと思う、だけどどうやって旅費を支払えばいいのだろうかっていう質問とですね、でもう1個、私はアジアに行きたい、どうしたらそこに行くことでたっぷり稼げるのだろうかっていう、ことですよね、この質問2つ見比べてですね、よっ、おっと、これは録音が続いてるんでしょうかね。これもまさに不測の事態が起きたわけなんですけど、このまま録音を続けますけど、録音取れてるんでしょうかね。はい。で、先ほど言いました、海外旅行にできればアジアあたりに行きたいと思うと。だけど、どうやって旅費を支払えばいいのだろうかというね、このお金に対する不安がある質問とですね、後者は、アジアに行きたいと。で、どうしたらそこへ行くことでたっぷりと稼げるだろうかと。もうアジア行くっていう、どうやったらっていう、まあ、できる理由を探した上で、さらにそのお金もね、どうやったら稼げるかっていうところに焦点が当たっているということですね、うん。で、人生は質問の質によって決まるからですということですよ。で、次の話として、まあ、どうしたらこの請求書を払えるだろうかと、質問すると、あなたは限界を作ることになるでしょうと。で、逆にどうしたら自分の大好きなことをしてたっぷりと報酬をもらえるだろうかと自分に質問すれば、ね、あなたは人生を楽しみながら経済的にも報酬を得るでしょうということですよね。で、結局、この質問としてね、全部で7つ良質な質問の例が書いてあるんですね。これは読んで終わりにしたいと思いますけど、まず1がね、人生で絶対にやりたいことは何か。で、2、どうしたらそれをすることでたっぷりと信じられないくらい素晴らしい報酬を受け取れるだろうか。で、3、絶対にやりたいことを実現するために今日できる7つの最優先事項は何だろうか。で、4、どのような障害に出会うだろうか。そしてどのように解決すればいいだろうか。で、5、どうすればもっと効率的に、効果的にできるだろうか。6、何がうまくいって何がうまくいかなかったのだろうか。7、それがネガティブなことであれ、ポジティブなことであれ、今日起きたことはどのように私に役立つだろうか。ということで、これを、この7つの質問をね、1日も欠かすことなく実践すればね、で、そして答えを真剣に探し、出てきた答えを大切にしていけば、あなたはもっとインスピレーションに満ち溢れた充実した人生を送ることができるようになるでしょうって書いてあるんですね、うん。だから、この良質な質問の法則を実践しましょうと、まあ、そうすれば、びっくりするような素晴らしいアメージングな人生を送ることができるでしょうということでね。で、アファメーションとしては、私は自分自身に日々質の高い質問をします。私は質の高い人生を送ります。で、私は夢を明確にし、夢を生きます。私は愛する人生を送りますということでね、今日ね、本当は東海テレビのスッキリでね、僕がこの前栄で取材を受けたですね、インタビューがね、放送されるかなと思って見てたんですけどね、見事にカットされてました。まあ、別の人のね、なんか流れてましたね。まあ、でも本当に街頭インタビューの人たちってのは本当にもうなんか刺身の妻みたいな感じで、本当にものの一人当たりものの1秒とか2秒みたいな話なんで、まあ、ああいう使われ方だったら、まあね、使われなくてもよかったかなというのがまさに今日の、さっきの話ですね。何がうまくいって何がうまくいかなかったんだろうかっていうところにも6番目にも該当しますよね、うん。放送されるかなと思って見てたものが放送されなかったわけです。で、今日できる7つの最優先事項は何だろうかってね、絶対やりたいことを実現するためにですよということで、僕は今日週刊ポストを買ってきたんですね。で、なぜ買ってきたかというと、週刊ポストにね、最近 AV 女優デビューをするですね、結城ルミナさんっていう人が載っててですね、それが彼女がツイッターでいろいろツイートしてたんで買ってきたんですね。これ買ってきたことによって、その件に関してツイートすればですね、リツイートしてくれるかなと思って買ってきたんですけどね。彼女はなんか学習院かなんか の ミスキャンパスですよ。本物のミスキャンパスが AV デビューをするということでね、まあ、自慢のことはリツイートされてないんですけどね。まあ、代わりにさっきはホームレス小谷がリツイートしてくれてましたからね。だから結局その、まあ、ツイートもですね、このツイートをすれば、自分より拡散力ある人が拡散してくれるかどうかっていう、観点でね、ツイートをすることによってね、自分のツイートがたくさん読まれますからね。だから本当に今日できる7つの最優先事項。まあまあ、だから僕で言えば、まあ結局、その夢の実現のためにはですね、やっぱ影響力を増さなければいけないですから、やっぱりラジオトークは何が何でもね、ちょっとリスナーまだまだ少ないですけど、 まあ、ラジオトークは撮っとけばね、あの、まあ、また後でね、あの、使うこともできますけど、まあ、以前はさ、ツイキャスとかでやってたんですけどね、まあ、今、ラジオトークできましたから、とりあえず、まあ、まずこの、まあ、一つは、その、2020年はラジオトークをやってるっていうポジションを、まあ、一つ取るっていうのも、一つの、この、最優先事項の一つですよね。うん、で、まあ、その、人生で、まあ、絶対にやりたいことっていうのは、やっぱりね、やっぱり良い本を作りたい、ね、作って広めたいっていうのは、まあ、絶対にやりたいですよね。誰かがツイートしましたけど、何ですか、あの、豪邸と、美女と、何ですか、豪邸と美女と車だったかな、高級車だったかな、があれば幸せですかみたいなツイートしてたんですけど、まあ、僕その3つともなくても別に幸せなんですよ、ね、ただまあその幸せだから僕はそのミッションとしてあの本を通じた繁栄と幸福っていうミッションがあるわけですから、その幸せっていうのはすぐ手に入れることができますよね。その心の持ち方ですから、それこそも感謝したりとか樽を知るっていう心で、状態を満たせばですね、すぐに幸せは訪れるんですけど、まあ、今日もなんかそのホリエモンがなんかあの R25 のインタビューに答えて、なんか睡眠のなんか機械みたいなのをツイートしててですね、4万円ぐらいのやつなんですよ。4万円ぐらいのやつ、こんなの即買いじゃんってツイート、あの、なんかインタビューで答えたんですけどね、4万円ちょっと僕からしたらちょっと高いかなっていうのがあって、まあ、1万円切ったら買おうかなっていうのがあって、これやっぱり、ホリエモンと僕のそのやっぱ収入の差があると思うんですよ。ね、何か物を買うときにですね、やっぱり、あの、本当にいらないから買わないっていうのは別にいいと思うんですけど、欲しいものがあったときにですね、やっぱ値段を見ずに買いたいなっていうのはありますね。それぐらいの、やっぱりその、なんですが、富というのは、やっぱ得てた方がいいじゃないですか。ね、そういう面でやっぱその僕が言ってるその繁栄というのはですね、やっぱり製品の生活ではなく、これはゼロから始める幸福論にも書いたんですけど、製品の生活ではなくて、一応まあ、あの、清いに富と書く政府の生活を送りたいっていうのがありますからね、やっぱりあの、まあ、最低限度の豊かさっていうのはね、あの、手に入れたいなっていうのはありますよね。まあ、その、なんですか、健康で文化的な最低限度の豊かさってなってきますと、生活保護レベルを脱出すれば最低限度にはなるわけなんですけどね。まあ、そういう人たくさん今、こういう時代ですからいますけどね、そういうのではなくて、やっぱりある程度の、なんですか、あの、資産であり収入というのは当然得た上での、ハッピネスをですね、実現したいなというのが、まあ、あの、人生で絶対やりたいことですよね。うん、で、まあ、やっぱりそのためには、やっぱりその、やっぱ出版というところでですね、あの、権威ある人物にやっぱならなきゃいけませんからね。僕が本を紹介したら売れるとかね、なればですね、これは権威が出てきますから、それに向かってちょっと今日も頑張っていきたいと思いますね。今日はちょっとあの、途中でアクシデントがありましたけど、またお会いしましょう。さようなら。